それ、いつのこと？
M3 で変な CD もらって盤面の QR コード読み取ろうとした時かな。
QR コード？
オーディオドラマの企画に参加しようとしたの。あと、配信してるドラマ聞こうかなと思って。
で、留守電には何て入ってたの？
M3 限定配布 CD、 オーディオドラマ、近くて遠のくメッセージ。
このちょっとした事件は M3 の少し後、とあるサークルが無料配布していた100枚限定 CD を聞いたことで始まった。その内容は宣伝と普通のオーディオドラマけれど、一つだけ妙なトラックが収録されていた。ただのオーディオドラマなのだが、盤面にはクレジットされていない。よって次のトラックから内容とトラックナンバーがずれてしまっているのだ。当初は制作者のうっかりミスだと思った。しかし最後まで聞くと、どうもミスではないようだ。気になった私は、盤面にプリントされている QR コードに携帯のカメラを向けた。すると読み込む前に留守電が入っていることに気がついた。いつ電話が来たんだろう。気づかなかった。カメラモードを中断し、留守電に耳を傾ける。
もしもし、海老沢牛尾と申します。その CD 聞きました。キャストとして参加します。連絡待ってます。090-924-2。
その留守電を残した相手は、折り返しの連絡先を残していた。続けて、
メールアドレスは、携帯の方がいいか。 DKT、 あ、全部小文字です。 DKTE。
30秒の限られた時間はメッセージを全て録音しきる前に終わってしまった。何だったんだろう、間違い電話かな。そう思い、メッセージを削除しようとした時、
その CD 聞きました。キャストとして参加します。連絡待ってます。
この言葉が気になった。 CD、 キャストとして参加。今の私に状況が似ている。同じ CD だったりして。いや、そんな偶然はありえないのだけど、同じ CD を聞いて私へ間違い電話ありえない。でもわざわざ番号を残していたな。大切な電話だったかもしれない。間違い電話でした。そう教えてあげるのもいいと思った。じゃないとこの人はずっと本来の相手からの電話を待ち続けてしまう。来るはずのない返事を。人助けのような気持ちで着信履歴から一番新しい11桁の番号へかけた。コールが始まるとすぐに留守電になってしまった。
すみません、今電話をもらったものなのですが、おそらく間違いだと思います。もう一度番号をお確かめの上おかけになることをお勧めします。それでは失礼します。
切った後で名乗り忘れたと思ったが、この場合無礼には当たらないだろう。今電話をもらったものと名乗ったことだし。それからほどなくして携帯に目をやると、留守電ありの LED が光っていた。また着信に気がつかなかった。
もしもし、海老沢です。ご丁寧に連絡ありがとうございました。ところが番号を確認しようにも、この番号へは QR コードを読み込んだら突然発信してしまったものでして、慌てて留守電を吹き込んだ次第です。ご迷惑をおかけしました。確認なんですけども、あなた様はメメットの CD を配布されたサークルさんではないですよね。何のことかお心当たりがなければ結構です。それともう一つ不思議なことがあります。
だいぶ早口で喋ってくれたようだが、30秒のメッセージはそこで途切れた。ん？メミュット？私は慌てて先ほどの CD を取り出す。メミュットだ。その CD にはメミュットイグニッションディスクと書いてある。なぜ電話の相手が同じ CD を？100枚限定とも印字してあるので、その CD を持っていて私に間違い電話をかける確率は極めてゼロに近い。メッセージの最後にあったもう一つ不思議なことはこのことかしら。
でも私はまだこの CD を持っていることを言っていないはず。これは一体どういうことなんだろう。
もう一度携帯に目を落とすと留守電ありになっている。やはり着信音もバイブも鳴っていない。携帯を握りしめていたのだから間違いない。ずっと着信に気がつかなかったからおかしいとは思っていた。そして留守電にはさらなる疑問が残されていた。
もしもし、海老沢です。途中で切れてしまったので続きです。もう一つ不思議なことがあるのですが、それはあなたの携帯と私の携帯の番号が同じことです。こんなことって普通ありませんよね。いや、私の勘違いかもしれませんが、発信履歴見て不思議に思いましたので。すいません、余計なことを喋ってしまいました。失礼いたしました。
今度は綺麗にメッセージが収まっていた。確かに不思議だ。こちらの着信履歴も発信履歴も私の番号になっている。ちゃんと聞いていなかったが、最初に残された留守電の中の番号も私の携帯番号だった。道理で聞きなじみのある番号の並びだと思ったわけだ。いや、今の今まで気がつかなかったんだけど。私は少し気味が悪くなり電話するのをやめた。いろいろ整理できていないのでうまく伝えられないような気がするし、そもそも何を伝えるんだろうというのもあった。そうだ、着信を音かバイブにしておかなきゃ。いつの間にサイレントにしたんだろう。設定をいじろうとした時、携帯が震えた。ディスプレイには里美と出ているのを確認する。
もしもし。
もしもし、ユキ、今どこ？暇ならこれから会わないって言っても特にやることもないんだけど。
こっちには話したいことがあるの。
何？私のこと？
うん、違う。変わったことっていうか、まあとにかく会ったら話す。ちょっとややこしいからいつものサイズで。
何何？
興味津々で今すぐあらましを話してくれと言わんばかりの里美をなだめ、今に至る。
なるほどね。ね、私もかけていい？
なんか面白いじゃん。
やめてよ。
私は自分の電話を取り上げた。里美が勝手に何度も留守電を再生するもんだからバッテリーが減ってないか心配した。人事だと思って面白がっているのだ。
自分の携帯でかけなよ。私の番号と同じなんだから。
そっか。
私の携帯が鳴った。目の前にいる里美からだ。至って当たり前のことだった。
ねえ、CD 貸して。
CD？
ほら、例の夢見たの。
メミュットね。
はい、サンキュー。
何してんの？
向こうがこの QR コードを読み込んでユキにかかったのなら、私ので読み込んでもユキにかかるよね。
多分。
あれ、
どうしたの？
メミュットっていうところのホームページに繋がったよ。ほら。
まあ普通そうだろうね。
ね、あんたの貸してよ。ユキの携帯ならどうなるのかな。
確かに興味があった。同じ番号の相手からこの QR コードを読み込んでこちらへ連絡してきたのなら、この QR コードで向こうへかかるのではないか。里美もそう思ったのだろう。
あー、ダメだ、同じだ。ミミュットのサイト。
まあ何の脈絡もない可能性であったのは確かだ。その後の里美の実験によると、番号を手打ちで入力しても相手にはかからない。電話番号で送るメールなども届かない。留守電に残されていたメールアドレスもエラーで返ってくる。
ね、今度別のメアド聞いてよ。こっちもアドレス教えて顔写真を送ってもらおうよ。
それでどうするの？そもそもいたずらだったらどうするの？新手のナンパかもしれないし。
メッセージからしてそんな感じしないけどな。なんかいい人そうじゃん。私その人とエッチする気がする。
え、なんでよ。
たまに里見はおかしなことを口にするけれど、それはかなりの確率で当たる。それから次の日、何の連絡もなく一日は過ぎようとしていた。頭の片隅になんとなくこの不可思議な現象が引っかかっている。特に害があるわけではないけれども、一度気になるとやり過ごせないところが昔からの悪い癖。厄介ごとに首を突っ込みたくなる星のもとに生まれているようだ。 ちなみに私は好奇心旺盛とこいつのことを呼んでいる。我慢できずにその日の夜メッセージを入れることにした。着信や発信履歴の番号、留守電のメッセージを消さなかったのはきっと解決というか解明を求めたからだと思う。着信履歴から自分の番号を選択し発信する。留守電になる気はしていた。もしもし、うさぎと申します。あ、昨日の間違い電話の、特に用事があるわけではないのですが、実はあの件、自分もそちらと同じ CD の QR コードへカメラをかざしているとこでした。すごい偶然ですよね。最初の留守電でキャストとして参加しますって言っていたので、海老沢さんのお名前をネットで検索してみました。オーディオドラマいくつかご出演なさっているんですね。私も同じようなことをしております。作品いくつか聞きました。面白かったです。留守電が切れてしまったので再びかけ直す。うさぎです、すいません、余計なことを喋りすぎました。留守電すぐ切れちゃうのでこっちは録音時間を最大にしてみました。着信履歴からしかかけられないみたいです。あと E メールや電話番号でメールするのもダメです。別のアドレスありますか？私は関東地区に住んでいます。あ、いや別に会いたいわけではありません。うさぎとは私がオーディオドラマに出た時のペンネームみたいなもので、本名を明かすことへ急に抵抗を覚え、とっさにそちらの名前を言ってしまった。向こうの名前もそんな感じがしたことも理由としてある。それにしてもなんていうまとまってないメッセージを残してしまったんだろう。これ以上何件も留守電を入れるのは申し訳ないのでもうやめておこう。最後は切れてしまっていたかもしれない。いずれにせよ変な印象を持たれたに違いない。こんなことなら原稿を作っておくんだった。だが次の日、このダメメッセージのおかげで思わぬ収穫があった。朝目覚めると留守電が入っている。寝ぼけた頭ではなく、落ち着いたところでちゃんと聞こうと家を出るまで再生させなかった。どこかでもったいをつけている自分がいる。ワクワクしていた。
もしもし、海老沢です。電話ありがとう。僕が変なことをいっぱい言って気分を害してしまったんじゃないかって心配していました。それより驚きました。電話番号以外に共通点があったんですね。まさか同じ CD を手にして同じことをしていたとは、すごい偶然です。それと僕も関東地区に住んでいます。東京の世田谷区です。割と近いですね。電話番号のことですが、携帯会社へ問い合わせましたが、そのようなことは起こらないと笑われました。少し気になるのでもう少し付き合ってくれませんか？いつも使っている G メールのアドレスを教えておきます。最近携帯を変えたらこの番号になりました。番号の再利用はあるそうです。おかしいと思われるかもしれませんが、一応伝えておきます。こちらは
海老沢さんは現在日時を伝えてきた。実は私も心のどこかで時間の歪みを疑ってみたりした。そんなファンタジーがあるはずないと思いながらも心のどこかで。しかし告げられた日時はこちらと同じものだった。
この現象がバックトゥーザフューチャーとかシュタインズゲート、バタフライエフェクト、江ノ島プリズム、あとミラクルバーガー3つみたいなことだったら面白いななんて思ってます。あ、変ですよね、すいません。うさぎさんの声もネットで検索したらいくつか作品が出てきたので聞きました。素敵な声ですね。お芝居も良かったです。あ、もし可能ならばお会いしませんか？いや、ナンパとか変なことじゃなく、同じ趣味なので話も合うかと。あと同じ番号の携帯同士が着信しているところも見てみたいです。いや、見てどうすんだろう。もちろんどなたといらしても構いませんので、友達、彼氏、親だって構いません。お返事待っています。それでは。あ、こっちも録音時間最大にしました。初めからこうしておけばよかったですね。じゃあ。
もしもし、うさぎです。
残念ながら今回も教えていただいたメールはこちらから送れないようです。こちらのメアドも教えておきます。会いましょうというお話ですが、友達に話してみました。その友達の方が乗り気なようです。二人でなら海老沢さんに会ってみようと思います。どこで会いましょうか？
分かりやすいところがいいですよね。スカイツリーとかはどうでしょう。スカイツリーの下にあるクワアイナというハンバーガー屋さんの前とか、明日の夕方ならば空いております。お返事待ってます。
もしもし、海老沢です。せっかくメアド教えていただいたのですが、こちらからも送れませんでした。おかしいですね。あ、ところでスカイツリーとはどこにあるのでしょうか。ネットでも調べてみたのですが分かりませんでした。ごめんなさい。どこか別の分かりやすいところでもいいですか。サンシャイン60はどうでしょう。ああ、サンシャインだと広くて分かりづらいので、その麓にあるトヨタのショールームアムラックスにしましょう。2階に待ち合わせができそうなちょっとしたスペースがあります。17時にそこで。別の場所でも構いません。
ウサギです。アムラックスの場所が分からなくて調べてみたのですが、そのお店は去年で閉店してしまっているようです。ちょっと不思議に思ったのですが、スカイツリーを知らないというのが気になります。あれだけ有名なタワーは都内に住んでいなくても知っていそうなのですが、東京タワーはいかがですか。入り口あたりで18時から1時間くらい待っています。このメッセージを聞いて間に合えばいいのですが、もし間に合わなければ日を改めて別の場所にしましょう。お会いできるといいですね。目印に2人とも帽子でもかぶっていきます。
私たちは約束の30分以上前から心躍らせて2時間ほど待った。しかし海老沢さんは現れなかった。
ねえ、さとみ、もう帰ろっか。
あと30分だけ待ってみない？
いや、当日連絡だったからきっと間に合わなかったんだよ。
そうかな。じゃあ、留守電残して帰ろうか。
うん、ごめんね、付き合わせちゃって。
楽しかったよ。次会う約束した時も誘ってよ。抜け駆けはなしだからね。
わかってる。
海老沢さんに留守電を残し帰ろうとした。
あれ？繋がらない。
移動中かな。電池切れとか。
うん、そうかもね。また後でかけてみるよ。
うん、行こう。
家に帰ってから留守電が入っていることに気がついた。慌てて再生させる。
もしもし、海老沢です。今日はお会いできませんでしたね。一応8時までは待ったのですが、電話繋がらなかったのは電池切れになっちゃってたかな。ああ、でも本読んでいたので全然気にしないでください。それとも、もしかして待ち合わせ場所にいました？だとしたらまた変な考えが浮かんでしまったのですが、あ、いや、可能性があるってだけで。ファンタジー好きはこれだから困りますね。というのも、ちょっと調べたのですが、驚きました。こちらではアムラックス今日も営業しています。あと、言ってたスカイツリーという有名な塔のことなのですが、もしかしたら電波塔ではないですか。だとしたらこちらでは存在していません。何年か前に東京タワーが増築されたせいで、その建設物の計画は中止されています。全然関係ないものだったらごめんなさい。あの、僕が想像している可能性わかりますか。まさかとは思うのですが、ちょっとまた考えを整理して電話します。そちらでも何か気になることがあったら何でも教えてください。では。
もしもし、驚きました。あ、ウサギです。その可能性のお話、私も多分同じことを考えています。そちらとこちら、同じ時間でも違う歴史を進んでいる世界なのではないかということですよね。変なこと言ってたらごめんなさい。でもあの時間、私も東京タワーの下にいました。というか、東京タワーの増築って何ですか。興味あります。スカイツリーはおそらくそれです。ごめんなさい、疑ってるわけじゃないんですけど、ちょっと信じがたいです。だって本当だったらすごいことじゃないですか。ということは、残念ながら海老沢さんとは会えないってことですね。なんだか まく言えないけど残念です。直接お話ししたかったです。あとこちらは一度も電池切れてませんし、圏外になるような場所へも行ってないと思います。こちらからも海老沢さんの電話がつながりづらくなっているみたいです。こちらもいろいろ考えてみます。海老沢さんがからかってるようには思えないので。
うさぎさん、僕は嘘なんてついていません。信じてください。僕も最初はからかわれているのかと思いました。でも僕らが考えたことってどうやら同じみたいで、その可能性は高いようです。信じがたいですが。あ、東京タワーですが、こちらでは数年前に倍以上の大きさになりました。名前もクラウドラダーになっています。つってもいまいち定着してなくて、大半の人は今でも東京タワーって呼んでいます。そっちも名前の変更ありました？いろいろ聞きたいし見てみたいのですが、留守電でしかやり取りできないってことは、伝えられるのは音楽くらいですよね。それはそうと、一つお願いしたいことがあるのですが、あの、いや、頼みづらいことで、嫌だったらいいのですが、僕の本当の名前は。
彼は急に本名を名乗り出した。なんとなく分かってはいたが、海老沢さんという名前はオーディオドラマを作る時の名前だった。続けて住所も。彼の頼みとは、私の本名と住所を教えてほしいということ。知らない相手に教えることが怖ければ、もちろんこの話はなかったことで、とも付け加えて。悩んだけど、ネットオークションで知らない人とのやり取りをしたことがあるのを思い出すと、この人になら信用して教えても構わないかという気持ちになった。一応何かあった時のために本名と住所の交換をしたと友人にも伝えておくとも言っておいた。目的はすぐに分かった。こちらの世界とあちらの世界が同一のものでないのならば、あちらには私ではない私がいて、こちらには彼ではない海老沢さんがいる。お互いに会ってみようというのだ。と言っても、お互い別の世界の本人たちはこのやり取りを知らないのだから、どう説明していいかわからない。そこでお互いにもう一人の自分へ、自分しか知り得ない情報とメッセージを残した。少しでも信じてもらうための準備だ。